田祐馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田祐馬です。内田祐馬ハートヒートホップ63回目でございます。というわけでようやく収録の世界線でもですね、ファンクラブイベントが終わりました。改めまして参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。武道館の発表をね、やらせていただいてですね、やっぱりもうこう皆さんの、あのやっぱり、ね、今日当日もね、発声はないなしでお願いしますというふうにお願いしていたんですが、皆さんのこうザワッとする空気感をね、めちゃめちゃ肌で感じるぐらいですね、皆さんのあの発表をこうすごい喜んでいただけたんだなっていうのを感じれる瞬間でございました。なんとですね、そんなあのファンクラブイベントの感想メール、今日はね、山ほどいただいておりますんで、ありがとうございます。もうね、いっぱいいっぱい紹介したいと思いますよ。さあ、そろそろ始めてまいりましょう。今夜も30分ハートヒールホープ内田祐馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田祐馬初の日本武道館公演開催決定。11月12日土曜デイ1グラッツ、11月13日日曜デイ2ユアワールドパワーワールド。ファンクラブ最速先行チケット発売中。
あいみです。あいみのワンマンライブアイミーイットのブルーレイが発売決定しました。昼公演の全曲に加えて、ここでしか見られない夜公演からの3曲も収録。アイミワンマンライブアイミーイット発売中。
蒼井翔太最新ライブブルーレイ発売。約3年ぶりに開催したライブツアーから、今年2月に東京ガーデンシアターで行ったツアーファイナル東京公演の模様を収録。蒼井翔太ライブ2021-2022ワンダーラボコア、6月29日発売。
内田祐馬ハートヒートホップ。
改めまして、内田祐馬です。さあ、先週からプレゼントしているステッカー、完成しました。ドーンというわけで、映像で見ていただいている方には映っております。で、あの、ツイッターの方とかでも、更新、あの、写真とかね、載ると思いますんで、見ていただきたいんですけど、これちょっとラメラメというか、このキラキラキラっとしてですね、で、ハートヒートホップのロゴ、入っております。で、あの、本当にですね、スマホの裏側とかに貼るにはね、ちょっとちょうどいいサイズ感の、ステッカーになっておりますんで。
この動き見えてないよ、みんな。
いや、なんか、見せてもいいんだけどさ、うちのさ、スマホさん。まあ、これ、あ、まあ、これね。まあ、これね。これね。はい。これが、見えてると。パコっていう、この、後ろに貼ってもいいし、透明のケースとかにこう入れてもいいし、みたいな、そういう使い方でね、皆さんぜひともね、ちょっと遊んでほしいなーっていうふうに思います。まあ、例えば、まあ、文化放送のこの辺にパコって貼ってもいいし、なんて言うんでしょうね。まあ、いろんなところに自分のデスクとか、こういっぱい忍ばせて、何ですかそれみたいな。あ、隠れハートヒートッパーなんです、僕、みたいな。そう。ていうことで、皆さん、ぜひ、ちょっとそれをね、広めてほしいんですけど。ぜひ、よろしくお願いします。さあ、毎週1名様にプレゼントしますので、ステッカーが欲しい方は、郵便番号、住所、氏名をメールに書くのを忘れないでくださいね。というわけで、よろしくお願いします。さあ、というわけで、まあ、今回はね、ファンクラブイベント、なんと MC は、青木ユーマさんという、ダブルユーマで、お届けしましたけど、ユーマさんは、実は、なんか歴史としては長くて、本当にあのビフォーアドーンとかのそのインタビューをしていただいたぐらいから、その後イベントでも MC していただいたりとか、そうライターさんもやられてらっしゃるんで、ユーマさんいろんなところでねお会いする機会はありまして、まあ今回は MC ユーマで内田ユーマ計画に参加していただいたということでね、2001年、なでかのサンプラザ2001人目のユーマ。いやー、いいですね。そんなわけで、なかなかね、楽しかったイベントでございますけども、まあ、リスナーの皆さんのね、お便りをね、もう早速どしどし
ご紹介してまいりましょうかね。ラジオネーム冬生まれの春さんからいただいております。ゆうむくん、スタッフさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。5月29日中野サンプラザで開発された、開発された、何を開発された、え、開発しません、実験しません、しません、何やねん、開発された、どんな間違い方やね、開催でございます。中野サンプラザで開催された初の FC イベント、ビサイドユーファーストファンクラブイベント、ナイスとミッチュ、お疲れ様でした。笑いをこらえるのが大変なコーナーやキャラソンを含めたライブと盛りだくさんのイベントで参加することができて本当に嬉しかったです。キャラソンライブではキャラクターとして歌うのではなく、内田ユーマのカバーとして歌ってくれたこと、キャラソンとキャラクターへの思いを話してくれたことに感動しました。人間って曲聴いただけで手が震えるんですね。そして何と言っても、日本武道館でのユーマ内田ライブ2022グラッツ、イヤーワールド、アワーワールドの開催決定、おめでとうございます。本当に本当に嬉しく、そして今から楽しみです。私は薬学部国試受験生なので、この日を楽しむためにこれから真剣に勉強を頑張ろうと思いました。私に頑張る活力をくれてありがとうございます。最後となりますが、ユーマくん武道館ライブの開催決定と4周年、おめでとうございますというふうにいただいております。ありがとうございます。そうなんです。まあ、今回ね、いろいろ盛りだくさんだったわけでございますけども、キャラソンライブ。これはね、結構ね、大事なポイントだったかなというふうに思います。まあ、ファンクラブイベントで、しか、まあ、なんか、できないようなことをね、やりたいな、なんていう話をしていて、その中でもやっぱキャラクターソングっていうのはね、やっぱ内田ユーマのこう、今までの道のりをこう語る上では、もう絶対にね、切っても切り離せない大切なものでございますから、まあ、自分の普段のライブではね、やっぱり歌うことはないので、まあ、ファンクラブイベントってことで内田ユーマを辿るっていうところも含めて、キャラクターソングを今回歌わせていただきました。まあ、でもなんか、内田ユーマとして、まあ、今回は歌いますと。だキャラクターとしてじゃなく、内田ユーマが、この楽曲カバーするっていうことで、歌わせていただいたんですけども。まあ、やっぱでもこの楽曲自体もね、すごく自分が歌うことでなんか思い出とかね、当時収録した時のこととか、いろいろまあ思い出したりなんかもしつつ、やっぱなんかこう、歴史をね、なんか感じるなーっていうの、自分の歴史がやっぱりね、そういうキャラクターとキャラソンの中にこういっぱい詰まってるから、やっぱまた改めてこう歌うとすごい、なんかいろんな思いをこう思い出させてくれるというかね、初心もそうだし、あの時感じていたこう、まあ、ときめきみたいなのも含めてさ、なんかそういったものもなんか思い出させてくれる。なんかすごくいい、企画だったなというふうに自分では思ってます。まあでもやっぱり皆さんも思い出深いキャラクターのね、歌とかもあったと思うので、まああくまで内田ユーマの場所で歌うときは内田ユーマが歌うんですけど、まあ今回こうやって、また今後もね、たくさんたくさんもっといろんなキャラクターの、との出会いもありますんで、またこういう機会ができたらいいななんて思います。冬生まれの春さん、ぜひ薬学部国試、頑張ってください。ね、僕も武道館に向けて頑張ります。さあ、続きましてはこちら、焼肉オセロさんからいただきました。内田さん、スタッフ皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。5月29日に開催された FC イベントに参加させていただきました。グッドムードやエンジェル等の内田さん自身の曲の他に、今回はキャラソンを内田さんのカバーとして聴けるとても貴重な機会となり、大変良い思い出になりました。特にスタミュのジ・エレガンスは本当に大好きな曲だったので、岡本さんのパートを含めて歌ってくれたことがすごく嬉しかったです。ジ・エレガンスを思い入れのある曲だとお話ししてくださって本当にありがとうございます。また武道館での公演も本当に楽しみです。見事的中させたゲッターズ内田さんの占いだと、まずは富士山の登場ですね、ご報告お待ちしております。ゲッターズ内田さんなんて人は出てないですよ。ゲッターズユーマですよ。ゲッターズユーマ、ユーダーみたいな言ってるし、ゲッターズユーマ、ユーマが、いや、そのゲッターズユーマさんが来たんですよ。なんかその人曰く、なんかまあ、いろんな項目がある中に、まあ、富士山登頂とか、サブスク1億回達成とか、1億回回数、再生、回数達成とか、で、その中に、でもまあ、あったんですけど、まあ、ただ、ゲッターズユーマさんの占いは、武道館公演っていうのがあって、それ叶ったんで、ユーマさんの占いは実は叶う可能性があるっていう、すごく興奮するのと同時に、
やめてくれよなって思ってるっていう二つあってですね。ゆうまさんの占い曰く、トライアスロンに挑戦するっていうのがね、書いてあったんですけどね。ちょっとドキドキしてますよね。山登り。あ、山登りね。僕もともと山登り好きだったんですよ。事務所のプロフィールに、多分趣味山登りみたいなのまだあるかな。森林浴とかになってるかな。昔、高校生ぐらいの時によく山、まあ、高い山じゃないですけど、低山ですけど、よく行きたいとか、トレッキングとかめっちゃ好きだったんで、トレッキング行ったりとかしてて、姉がハマってますよ、山登り。そういえばさ、この間さ、なんかこの、家族ラインに、なんか、ママと来ました、みたいな。うちのお母ちゃんも楽しそうでしたけどね。いや、でもなんか、すごい、めっちゃ見て楽しいとか言って、気持ちいいとか言うさ、ライン入って。いや、めちゃめちゃいいなとは思ったけど、そういえば姉さん山登りハマってましたね。なんなん、あの人の、なんでその山登りブームになってんの？いつの間に。
パワー？
いや、パワーを吸収しに。あるんだよな。内田真彩の、急にパワー吸収したくなるとき、あるからさ、急になんかマハラジャーみたいななんか柄にはまったりとかさ。いや、なんか、確かに。まあでもね、行ったら気持ちいいですよ。皆さんね、それはね、間違いなくおすすめなんで。ぜひね、もうやってみたいし、やりたいですね。さあ、というわけで、ここで一曲、お聴きいただきたいと思います。内田祐馬で、スタートライン。というわけで内田祐馬でスタートラインをお聞きいただきました。まあこの楽曲はね、まあ、ファンクラブできますって言った時にも歌わせていただいてね、去年のライブで。で、やっぱこのファンクラブイベントでも歌わせていただいて、ちょっとこうビサイド U をこの一歩目を象徴する楽曲になったかなってところで、非常に思い出深い楽曲となっています。たくさん聴いてください。というわけで引き続き今日はメールをご紹介してまいりますよ。この方はですね、お名前がありませんということでもいただいております。ゆうまくん、スタッフ皆さん、こんにちは、こんばんは。 Beside You First Fan Club Event Nice to meet you。 お疲れ様でした。昼夜参加させていただきました。本当に盛りだくさんの内容で終始楽しく、あっという間に時間が過ぎてしまいました。なかなか難易度の高い内田ゆうまクイズや、ゲッターズゆうまさんによるゆうまくんの未来の年表ライブパートもすべて楽しくて、笑顔で頬がつりそうでした。その中でもキャラソンライブではゆうまくんのカバーバージョンということで、また違った3曲の魅力があったり、曲やキャラクターたちについてのお話を聞くことができて、私自身も思い出が蘇り胸がいっぱいでした。また改めてじっくり聞きたいなと思っています。初披露のエンジェル、個人的にとっても大好きな曲だったので、聞くことができてとても嬉しかったです。とっても素敵で楽しくて、自然と笑顔になってしまいました。そして武道館のワンマンライブ 2days 開催という嬉しい発表、ありがとうございます。そして本当におめでとうございます。声が出せずとも声にならない分の拍手が鳴り止まなかったあの時のみんなの心は、まさにイコールだったなと思います。ゆうまくんと、そして全ての内田ゆうまの皆さんと温かく楽しい時間を共有できて、とても幸せでした。あれ、何かおかしいことを言いました？ 言っていませんが、何も変なことは言っていませんが、すべての内田雄馬の皆さんと、温かく、え？何も変なことは言ってないが、温かく楽しい時間を共有できてとても幸せでした。次は武道館、そして還暦ツアーまで、楽しみがいっぱいですね。これからもゲッターズ雄馬さんの予言を超えるであろう、雄馬くんの活躍を応援しております。いや、すごいですね。いや、そうなんですよ。ゲッターズ雄馬さんの、予定には、予定っていう、予定って言っちゃった。予言には、還暦ツアーっていうのね、ありましたね。でも、割と、リアルガチで、還暦ツアーはもう全然、やりたいなって、内田さんも思ってたとこだったんで、やっぱ雄馬さんは、なんか、すごい占い師だな、なんて、思いますよね。思い魔法ね。ほもほん。でもさ、あ、エンジェルね。エンジェルはね、初披露でございまして、なんと、私今回はね、皆さん歌だけでお届けするっていう。まあ、なんていうか、でも、やっぱキャラソンを先にやってからのエンジェルだったから、すごくなんていうんですか、気分的に、めちゃめちゃなんかこう、あ、一個こう、ほっとした後のエンジェルだったんで、だいぶなんかこう、フリースタイルだったんですけど、パフォーマンスが。まあでもなんか、あの楽曲やっぱりこう、なんていうか、出来上がった音楽とか、めっちゃかっこいい曲なんで、なんか普通にジャケットとか着て歌いたいなってすごい思いました。なんか30代ぐらいの俳優さんが、なんかこうなんかちょっとこう、ジャケットとか着て、なんかいい感じの服で、なんか歌うみたいなのかっこいいじゃないですか。ああいうのやりたいなって思いました、エンジェルで。まあなんか曲自体はね、ちょっとパッと見可愛く見えるんですけど、普通になんかかっこよく、かっこいい楽曲なんであれは、かっこよくやりたいなっていうのをエンジェルだってすごく思いましたね。まあ今回のソロバージョンでしたけどね、ライブとかでやることもあればね、ダンサーズも入るでしょうし、ちょっとどういう風に進化していくかっていうのは楽しみな楽曲でございますけど。じゃあ続きましては、こちら。スイミュートさんからいただきました。ありがとうございます。ユーマさんファンクラブイベント昼の部参加しました。私の一番大好きな曲 Before Dawn から始まり最高でした。青木ユーマさんとのバラエティコーナーも楽しかったです。キャラソンでも私の大好きなユー鈴野ユーくんのマイソングシャイニーステラーを含む3曲のキャラソンを披露され、自分の大好きな気持ちがより増しました。私はユーマさんのイベントでは必ずユーくんのネックレスをつけており、今回もつけていたので握りしめて泣きそうになりながら聞いていました。初披露エンジェルをはじめとする持ち歌3曲もバチバチに盛り上がりましたね。そして武道館、日程的に私の20歳になった次の日のライブなので20歳初武道館です。初の武道館に連れて行ってくれるのを今からめちゃくちゃ楽しみにしています。本当に最高の時間をありがとうございました。というわけでありがとうございます。そう、今回ビフォアドーンを歌わせていただいたんですよね。ビフォアドーンはね、本当にね、あれぶりだったんですよね。オーバーザホライズンっていう、ファーストライブツアーの時ぶりだったんで、めちゃめちゃ久々の、パフォーマンスだったんですけど、なんかやっぱ、おめでとうとかね、歌詞が入ってるんで、なんかめでたい、ファーストファンクラブイベントを、なんかこう始めるのに、めちゃめちゃなんかこう、いい曲だなっていうのをね、すごく思いました。いいですよね。やっぱね、前までや、の、前の曲っていうか、なんかこう、初期の頃の曲というかね、ファースト、セカンドぐらいの曲を歌うっていうのすごく楽しいですね。そして、今回はですね、ゆうくんのね、楽曲を歌わせていただいてですね、結構僕的にはね、キャラソンで、まあ、どれもすごくいい出来だし、すごくいいものを、キャラクターに、提供できてるなという気持ちはあるんですけど、このシャイニーステラーは、もうその中でもめちゃめちゃ、もう本当に、多分キャラソンとしては、もう本当にうちだの、キャラクターソングの中で、もうすごくいろんな、もう、やりたいことはもうすごく全部できたし、ユーとしてなんかこう表現したいことはなんか本当に全部できたなって思えるぐらいの、すごく自分としてもこう、いいキャラソン、すごくいいキャラソン、うん、胸を張って、こう、あ、キャラソン、内田のキャラソン聞くなら、まあこれはすごく、いいですよっていうね、風にね、こうお伝えね、したくなっちゃうぐらいの、そういう歌だったんですけど、まあ、今回ね、歌わせていただく、いただけることになってですね、結構久々ですね、この楽曲も。 それこそ2020年の2月にね、キンプリのライブがあったんですけど、その時ぶりぐらいの、披露だったので、まあ、2年ぶりか。2年ぶりとかでしたけど。いや、でも、やっぱいいですね。なんか、ユーもね、付き合いの長いキャラクターでしたから、なんか、まあ、しかも作りがね、ユーは結構特徴的な作りをね、しているんで、内田ユーマのこう音質とはまた全然違う感じでね、彼は喋ってるんで、それがこう歌になるとまたね、ちょっと全然ニュアンスも変わったりして、だから内田ユーマが歌ってるっていうのとユーが歌ってるっていうのの変化を一番今回歌ったキャラソンの中では感じやすい楽曲だったのではないかななんて思いますけど。まあ本当にでも、いっぱいこうやって出会いがあってね、皆さんね、スイミトさんはね、ユウくんのネックレスをつけているっていう風に言ってくださってますけど、そうやってね、思い出がこう、いっぱい重なってる、キャラクターたちが、いてくれるっていうのはやっぱすごくね、嬉しいですから。またね、今後もね、このユウのシャイニーステラーもそうですけど、キャラソンね、大切にしていきたいなーなんて、すごい思いますね。いやー、ちょっとこういう経験を含めてやってって、で、その先にまあ自分のアーティスト活動があって、で、今回武道館っていう本当に奇跡的な、本当に素晴らしいタイミング、本当にそういう機会をいただけましたから、ちょっとね、頑張っていこうな、なんて、そんなことを考えております。ぜひともね、皆さんね、まあ、今回ファーストファンクラブイベントでまだまだ手当たり次第じゃなくて何?手探り。石田、日本語って難しいな。手探り状態でね、いろいろやってますけども、まあ、どんどんブラッシュアップして、また皆さんとよりより楽しんでいけるようなファンクラブイベントも作っていければと思うんで、引き続き内田優馬と、そしてビサイドユー、よろしくお願いします。まだね、ビサイドユー、入ってないんだっていう方もいつでも遊びに来ていただいて大丈夫ですので、内田優馬はいつでもお待ちしています。どうぞね、よろしくお願いします。さあ、というわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先は yuma@joqr.net です。それではここで一曲お聴きいただきましょう。FC イベントで歌ったキャラクターソングになります。鈴の優で、シャイニーステラー。
指さした道しるべに未体験の場所書き記すくずんだらこっかがみれ大敗的な思いを太陽の日になって消える。流れ星が進むべき道となり前を見てまた歩き出した道具でまだ誰も知らない星が輝くセルフスター。もしかして
ユーマニューシングルグッドムード発売中。
水木奈々2年半ぶりとなる通算14枚目のオリジナルアルバムができました。ディライテッドリバイバーキングレコードより7月6日発売。さらに収録曲スパイラルを先行配信中。各配信サイトをチェック。
サジニューセカンドフルアルバムユーリカ6月22日発売。そしてその中の収録曲クロスオーバー各種配信サイトにて配信中。
内田優馬ハートヒートハップ。
してきました内田ゆまハートヒートホップ。今夜もそろそろ火を消そう時間になってしまいました。さて番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送内田ゆまハートヒートホップまで。メールの場合はすべて小文字でyuma@joqr.net yuma@joqr.net ゆうまの綴りは yuma です。メールを読まれた方の中から毎週1名様にはハートヒートホップのステッカーをお送りしますので、必ず住所氏名郵便番号も明記の上お便りを送ってください。そしてこの番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田ゆうまオフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組、番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、ぜひフォローしてください。最後に内田ゆうまからのお知らせです。内田ゆうま初の日本武道館ライブを11月12日土曜日と11月13日日曜日の 2days で開催いたします。ライブタイトルはゆうま内田ライブ2022グラッツ Your World Our World となっておりまして、2日間それぞれ異なるテーマで2つのステージを楽しんでもらいたいと思っております。ファンクラブチケット先行受付が6月30日木曜日まで受付中です。ぜひお友達やご家族を誘ってお越しくださいます。よろしくお願いします。武道館でお待ちしてます。さあというわけで4月から出演している作品情報です。理系が恋に落ちたので証明してみた雪村信也役、ヒロインたるもの嫌われヒロインと内緒のお仕事リオ役、ちいかわラッコ役、ボルト、ナルト、ネクストジェネレーションズ、カワキ役、デリシャスパーティー、プリキュア、品田匠役などで出演しておりますので、皆さんもチェックをぜひよろしくお願いいたします。そして、今日のステッカー当選者は、ドゥルルルダン、焼肉オセロさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。山登りたいね。というわけで、本日の放送いかがでしたでございましょうか。いやまあでも本当ね、ファンクラブイベントが本当に無事に終わって、とてもほっとしている、なんか楽しんでもらえたんだなっていうのをすごく空気感じたし、何より目標がね、武道館っていう、大きなね次の目標がありますけど、その前にいっぱいライブ今年は出演させていただくのがね、そう決まっておりますんで、ちょっとぜひとも皆さんね、そちらの方にも遊びに来ていただいて、みんなで今年1年はね、いろんなところで楽しもうと、思います。よろしくお願いします。さあというわけで今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田ゆうまでした。次回も、ハートヒートホップ。
内田ゆうま、ハートヒートホップ。この番組は、キングレコードの提供でお送りしました。自分ごと愛したいな、光と闇のように、嘘と本当の間で頼りなく揺れたって、それこそが僕なんだって、
鈴村健一の一人喋り生放送番組が文化放送に復活。鈴村健一のラジベース、ラジオのベースに立ち返ってお送りするラジオ、ラジオしたラジオ、つまりラジオオブラジオを目指す1時間の生放送。文化放送超 A&G プラスとライブ配信アプリハクナで毎週火曜日21時から。
土佐兄弟の兄拓也です。
弟の勇気です。
毎週火曜深夜1時から放送中の土佐兄弟のカルチャーズポッドキャストもやってます。
放送のこぼれ話、熱いお笑いの話、いろいろ話してます。素顔の土佐兄弟がここにいます。
ポッドキャスト QR で絶賛配信中です。お聞きください。ポッドキャスターに俺たちはなる。
文化放送が主催する A&G アカデミーでは現在34期生を募集中。ラジオディレクターコースでは実際のスタジオで番組収録や編集の技術をレクチャー、最後はプロのパーソナリティを招いて模擬番組を制作します。詳しくは公式サイト ag-ag.com をチェック。
文化放送が1時をお知らせします。